それでは、第二列王記13章を開きください。第二列王記の13章です。14節から19節までをお読みします。第二列王記の13章の14節から19節までです。エリシャが死の病を患っていた時のことである。イスラエルの王ヨアシュは彼のところに下っていき、彼の上に泣き伏して、我が父我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んだ。エリシャが王に、弓と矢を取りなさいと言ったので、彼は弓と矢をエリシャのところに持って行った。彼はイスラエルの王に、弓に手をかけなさいと言ったので、彼は手をかけた。するとエリシャは自分の手を王の手の上に乗せて、東側の窓を開けなさいと言ったので、彼がそれを開けると、エリシャはさらに言った。矢を射なさい。彼が矢を射ると、エリシャは言った。主の勝利の矢、アラムに対する勝利の矢、あなたはアフェクでアラムを撃ち、これを立ち滅ぼす。ついでエリシャは矢を取りなさいと言った。彼が取るとエリシャはイスラエルの王に、それで地面を打ちなさいと言った。すると彼は3回打ったが、それでやめた。神の人は彼に向かい怒って言った。あなたは5回6回打つべきだった。そうすればあなたはアラムを打って立ち滅ぼしたことだろう。しかし今は3度だけアラムを打つことになろう。これがエリシャの最後の言葉になります。ついにエリシャが、この地上から、去る、時になるわけです。私たちがエリシャの生涯を、この列王記の第二の2章から、見て、第一の列王記にも少し書いてありましたが、そして、今時の王はイスラエルの王がヨアシュであります。でヨアシュの父がエホヤダで、エホヤダの父がエフですね。覚えてますか？前回の学びでエフが神に用いられて、北イスラエルのアハブの家を滅ぼし、バール信仰を取り除いた人であります。けれどもエフは、このアハブはそのように急進的に、この完全にその撲滅していく、そのバール宗教をこの取り除くことが成功したわけですけれども、肝心のヤロブアムの罪、ヤロブアムが作った金の子牛ですね、これを拝むということは行ってなかった、行い続けた。で4代目までヤフーの家が王座につくと神は約束されて、ヨアシュはその3代目ですね。3代目です。このような状況の中にあって、でこのエリシャなんですが、人々に命と恵みを与えた驚くべき預言者でした。天に昇ろうとしているエリアに対して、あなたの霊の2倍の分け前をくださいと願って、願いが聞かれて、エリシャが数々の奇跡を行ったんですが、その奇跡のその特質というのは、人々の苦しみや死に慰めや癒しを与えていくその人でありました。エリアは火で燃え尽くすというですね、ことをやったのに対して、エリシャはその困っている人を助け、そして本当に窮地に立たされている人を救い出し、またはイスラエルに対してもそのアラムとの戦いにおいてこの救いを行っていった。そしてその中に、いろんな奇跡の中に驚くべきことは、シュネムの女の男の子、死んだのを生き返らせたということまで行ったわけなんです。 奇跡ということだけ考えれば、ある意味でモーセよりも大きな奇跡を行ったのかもしれません。人の命を死んだのに生き返らせるということまでを行ったわけなんですね。ところが今エリシャは自分自身の命に対してこの賜物を用いることはできなかったし、用いようともしていなかったと言えますね。神がこの地上に生きている時に受ける苦しみに対して慰めを与えるための奇跡は与えられた、この行わせたんですけれども、各人の人生に定められている死というのは全く別のこの神様の定めがあるんだということを知る必要がある。もう一回言いますね。この人、男の子を治したとかですね、この死んだのに生き返らせたとか、そういう地上における苦しみをこう和ませるということ、この和らげるということは、そういう神様の賜物というのをこのエリシャは、与えられていましたけれども、人が必ず死ぬという神様の定めに対しては、神様はエリシャはそこでそれを乗り越えるということはしなかったし、あえて乗り越えようともしなかったし、むしろそれを受け入れたわけなんです。これとっても大事な話です。ですか。2つを分ける必要があるんですが、これから後者の話をしますね。罪を犯したアダムに対して主が言われた言葉、創世記の3章の19節、あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。で、このアダムに対する神の言葉が、実はそれがアダムから出てくるもの全体に対する言葉でもありあるわけです。ローマの5章の12節にそれが書いてあって、一人の人によって罪が入り、そして全ての人が死ぬことになったんだと。ヘブルの9章の27節には、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているってあります。で、この原則があるんですね。で、この原則に逆らって生きるということそのものが神の御心に反しているわけなんです。で、私たちの周りにはさまざまな哲学があります。哲学といってもですね、この難しいことはあまり考えないでください。私が言ってるのはいわゆる成功哲学っていうような、もっと軽いノリの哲学の話をしてますけれども、そのいろいろな哲学の中で一つが積極的思考、あるいはプラス思考と呼ばれているものがあります。で、その考えは次のように教えるんです。問題を解決しようとするときに積極的な前向きの心構えで取り組むのと、消極的な後ろ向きの心構えで取り組むのとでは結果が大きく違ってくるんですね。否定的に聞こえるもの、消極的に見えることを一切排除していく傾向がこの哲学にはあります。そしてあたかも否定的なもの、消極的なものは全て悪であるかのような考え、むしろその方が悪い考えがあるわけですね。でもむしろですね、はっきりと申し上げますと、そのような考えの方が悪い考えであって、後で説明します。時にはサタンによって吹き込まれた思想でもあるんです。エリシャと同じように、もう危篤状態というか臨終を迎えようとしている、ある姉妹の話をします。有名な人ですが、私たちの間ではチャック・スミスのお母さんです。で、彼女が腎臓にがんができて、その腫瘍のために激痛が走っていました。 で息子のチャックが見るに耐えなくなり、こう祈ったんです。主よ、その病を私に置く代わりに彼女を癒してください。するとですね、主がはっきりと彼に語られました。いいえ、私はすでに病をこの身に負ったよ。キリストが病を十字架の上で負ったんだ。お前が負う必要ないんだよ。こういうふうに神が言われたんですね。で、その声をはっきり聞いた瞬間に腎臓が機能し始めました。体液が大量に出て、その突っかかっていたものが取れてですね、痛みがなくなったんですよ。素晴らしいですね。エリシャが行ったあの奇跡と似たようなことが起こったわけです。ところがですね、そのように和やかになった、痛みが取れたというその彼女に、まあ、いろいろな牧師がですね、来て彼女のために祈ってくれます。その時に、まあ、多くの祈りが癒しを与えてくださいという祈りだったんです。でも笑いながら、にこやかな顔をしながら、息子チャックに、彼女はあの祈りには同意できないのよ、早く天国に行きたい、このように言ったそうです。チャックはですね、そこで祈りました。御心がなるようにと今度は祈り始めたんです。そしたら彼女は昏睡状態に陥り、間もなくして主が彼女を天に引き上げられたわけなんです。区別が分かりましたか？神は奇跡を行われる方です。癒しを与え、苦しみを取り除いてくださる方です。同時に神は人に死という定めを与えておられる方なんですね。で、詩篇の90編、あとでね、よかったらお読みください。モーセが人の弱い、年齢について、寿命について神が定めているということを話していてですね、そしてモーセが祈りを捧げています。12節で、それゆえ私に自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。私たちの人生というのは、ある意味で死ぬためにあると考えてもいいんですね。いいですか？死ぬためにあるんだよと。今生きているこの肉体の命というのは死ぬ、だからどうするのかこれからという人生の捉え方が必要になります。そしてそのことを真正面から受け止めていく人生というのが、実は真っ当な人生を歩むことができるわけなんです。もう一つですね、死に関してお話ししたいのが、まあ、今週見たテレビなんですけど、私テレビ見る暇もないんですけど、息抜きにですね、どうやってるかって言ったら、インターネットの動画見てるんですけど、テレビ番組なんですね。結局でそこでですね、国際霊柩送還という新しい単語を作った業務が、まあ、このようにあるんですね。それは簡単に言うと、外国と日本との間で遺体の搬送を行い、遺族のもとに届ける業務なわけです。でそのことを私は結構興味を持ちました。で理由はですね、そのご遺体は、その日本に搬送、例えば外国で死んだ、亡くなられた日本人の方だったら、日本に搬送しなければいけないわけですね。その時にどうなるかというと、貨物扱いになるんですよ。旅客機の中 の上る乗客の方には入らないで、貨物扱いになるんですね。で私は大学卒業して勤めてたのが、輸入貨物の通関代理業務だったので、ちゃんとそのことは勉強していましたですね。ご遺体についてはどうなるのかと。であとは他に、例えばですね、旅客機に入れるんですね。この貨物機っていうのは、このいろんなところに着陸して、また離陸して着陸してて、でこれをやると気圧の変化があるから、この大気が出てきちゃうんですよね。だから旅客機に入れて、なるべく直行便、しかも直行便でとか、いろんな話が出てきましたが、で彼らの役目が、その防腐処理のほかに、この生前の状態をなるべく思い起こさせる化粧ですね、お化粧、これも命をかけて 彼らは行っているということなんですが、その社長さんの言葉なんですよ。今まではこの前置きなんですね。社長さんの言葉、その過酷な業務を支える情熱、こう言いました。遺族を悲しませないためでなくて、きちんと悲しんでもらうために。感動しましたね。あ、やはり現場にいる人なんだ、よくわかってる、死に対する正しい知識を持っている、死というものを受け入れることを否定的に捉えるのではなくて、むしろ積極的に受け入れるんだ、そのために悲しみを避けるのではなくて、むしろ悲しむんですよ。これが人が生を受けて最後に行うことができる、また残された遺族の方々が行うことができる唯一の営みっていうか仕事ですね。で、先ほどの積極思考の話に戻りますが、なんでサタンに吹き込まれたものであるかという強い言葉を言いましたですね。で、それをですね、説明しますと、イエス様の言葉から来ているんです。イエス様はエリシャ、いやエリシャ以上に慰めの働きをたくさん行われました。イザヤ書には慰めよ慰めよという言葉があるように、イエス様はその悪霊に取り憑かれている人から悪霊を追い出し、そしてもう生まれた時からですね、足が効かない人を立たせてくださり、長丁を患っている人も本当にこの 病院に行っても医者に金が取られるだけでもっと悪くなっている、その長丁を患う女も癒してくださり、いろんなことをこの行った方、そして死者をも生かした、ラザロを生かした、またヤイロの娘を生かした、ナインにいるそのヤモメですね、そのヤモメになってしまった青年ですね、この息子、あ、ヤモメだ、そうですね、ヤモメですね、あの旦那さんがいなくなって息子まで死んでしまった、生かしてくださった、そこまでされたんですけれども、イエス様ご自身が死を避けられなかったわけです。避けることなさいませんでした。でもちろん私たちが迎える死とイエス様の死というのはもう逆なんですね。意味が違いますね。私たちは自分の罪があるから死ぬんですけれども、イエス様は私たちの罪のために死ぬんですが、いずれにしても死なれるわけなんです。でこう言われました。エルサレムに行って長老祭司長立法学者から多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたと。ペテロ何て言いました？そんなことがあなたに起こるはずはありません。こう言ったんですよ。これが積極式思考です。捕らえられて死んでいく、で3日目によみがえる、こんなことがあるはずがありません。なんて言いました？イエス様、下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている、非常に人間的な考えなんだよと、人間哲学なんだよと、こう言ってるんですね。これを信じているとですね、人間そのものの存在を否定していくようになります。ですか、私たちが知らなければ、人間、私たちが人間として生きていくのに知らなければいけない主ご自身を見ていく、このことに尽きるんですが、主がどのように生きられたかを見ていく。主は死なれたんですよ。そして次によみがえられたんです。私たちに必要なのは、人間が人間として生きるときに必要なのは、積極的思考ではなく復活思考です。なんか新しい言葉を作りましたが積極的思考と復活思考の違いはですね、前者、積極的思考は否定的なことを否定する思考なんですよ。後者は否定的なことを全面的に受け入れ飲み込んでしまう。でもなおかつそれらを全て益としてくださる神に希望を置くんです。人は死ぬんです。罪を持って生まれ罪を犯す者は死ぬからです。でもキリストによってその死からよみがえらせてくださるんだ。キリストが私たちの罪のために死なれよみがえられたように、私たちも死にますが、キリストにあるものは生き返るんだよということです。このように死を迎えているエリシャが ヨアシュに対して最後のミニストリーを奉仕をするわけですが、このエリシャはヨアシュは、非常に尊敬してました。エリシャのこと書いてますね、14節に、彼エリシャの上に泣き伏して、我が父我が父イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んだと。我が父とまで呼んでます。でもこのヨアシュという男は偶像礼拝を行ってたんです。おじいさんのエフーと同じように、お父さんのエホアハズもそうですけども、ヤロボアムの罪から離れませんでした。でベテルとダンにある金の格子を拝んでいましたが、神の人エリシャを心から尊敬していました。もし彼がいなかったら、このイスラエルの国は滅びていたかもしれない。アラムからものすごい攻撃を受けていたけれども、今彼がイスラエルの戦車と騎兵たちとこのように言っているように、アラムからものすごい攻撃を受けていたけれども、エリシャが神に祈ったことによって、それによって救われたんだということは彼は知っていたんです。覚えてますよね。彼は戦争においてイスラエルに勝利を与える予言や、またその働きを数多く行いました。例えば、この略奪隊が来るときにですね、どこから来るかっていうのを全部教えました。そしてサマリアが取り囲まれたときに、もう本当にそこでみんなが、食べることができなくなったときに、次の日にはもう食料が有り余るぐらいになるよと、4人の雷病人を神が用いてくださることをエリシャは知っていたんですね。このようにして神との関係によって、このイスラエルがイスラエルであるんだということ、イスラエルの安全保障はこの軍隊ではなくて神との関係にあるということを彼は知っていたから、エリシャを尊敬していたわけなんですよ。また神ご自身も尊敬してたんですよ。でも神に従ってなかった。神のみに仕えていなかったんです。ですからすごい今大事な話をしています。神を尊敬することを敬うことと、神に従い仕えること、大きな開きがあります。私たちが多くの神についての話を聞き、他の人たちの間で働いている神様の話を聞き、また聖書の中で見出すことのできる神様の働きを聞き、そして確かにこの方は神であり、イエス様は確かに世界の主であるかもしれない、敬っているかもしれないんですけども、自分自身の生活の中でこの方のみが神であり、このイエス・キリストだけが自分の主として仕えていない、自分自身はというと、相変わらず自分のやりたい方をいつも選んでいく、こう語られて素晴らしいなって言ってるんだけど、これ、素晴らしい話でした。で実際に自分の生活とでこれやっちゃいけないよって神様に言ってるのも全然もう度外視してですね、自分のやりたい方を選んでいくと。でこれが実は弱しだったんですよ。私たちが一歩前に進まなければいけない。敬うだけではなく、素晴らしいと思うだけではなく、実際に行動に移す適応、神の言葉の適応を行っていかなければならないなということです。そしてもう一つ、エリシャが行ったこと、もう一つ最後にお話したいことは、エリシャが本当に死を迎える最後の最後まで人々に仕える心を忘れておらず、そのヨアシュの言葉に対して願いを叶えていく祈りをしていくんですね。それが何かって言ったら、 弓を手にかけなさいと言ったんです。東の方の窓から矢を射なさいと言ったんです。でそれを行ったわけですよ。そしたらそれは勝利の矢であると、アラムに対する勝利の矢であると、こう言ったんですね。東側の方にサマリアから見ると東側の方にこのアラムがあるわけですね。そしてアフェクというのは、ゴラン高原のところですね、ガリラヤ湖の東側のところにある町ですけれども、そこがアラムとイスラエルとの間のこの、激戦区っていうか、戦いの戦略的な場所だったわけです。でそこで勝利を収めるよと。で勝利を収めるときにもっとやってほしいことがあったんです。矢を地に打ちなさいというふうにエリシャが言ったんですね。そしたらヨアシは3回でやめちゃったって。そこでエリシャは怒るんですね。主のしもべが怒ってはならないんじゃないですか、なんて言わないでくださいよ。この怒りっていうのは正しい怒りです。何かって言ったら、5回6回打てばアラムが消滅してしまうのに、もうイスラエルに頭を上げることはなくなるのにと。3回だけだ。この不徹底さ、それをなじったわけなんです。不徹底な勝利がこの私たちが今日見た本文のテーマになります。不徹底な勝利、完全勝利してないんです。でそれは理由は何かって言ったら、途中でやめちゃったっていう話です。完全にまだ状況良くなってないのに、まあ、ちょっと状況良くなったから努力する必要をやめてしまうってよくありますよね。例えば、まあ、私も風邪ひいてるんですけども、そうですね、状況が、まあ、少し良くなってひどい症状がなくなったらですね、峠を越えたらですね、それを良いことに、まあ、無理に体を動かしたりすると風邪が長引くんですね。まあ、ちょっと私その傾向があるかもしれませんけれども同じことを霊的に行ってしまうことがあります。神は主から与えられた機会を徹底的に活用して完全な勝利を得るように呼びかけられています。このエリシャの生涯に出ている特徴、一言で話すと、あなたにはこれだけの恵みの働きが、神様のこの用意しているものがあるんだよと。もう無尽蔵にあるんだよと。問題はあなたに対する挑戦はどれだけそれを貪欲に取っていくことができるのか、信仰なんですね。どれだけ自分が手を大きく広げてそれをつかみ取っていくことができるのかどうかってことです。でここにおいては戦いですよ。前は空の器ってのがありましたよね。ありったけの空の器を持ってきなさいと。でもう空の器を持ってこれなくなった時に油が止まった。でここでは何かって言ったら、勝利を神が与えてくださってるんです、ヤラムに対して。だからありったけの方法で今神様に、神様が与えてくださった勝利をの機会を行っていけば完全勝利できたのに、途中でやめてしまうということであります。繰り返し行い続けていく、なくなるまで戦っていく、これを怠っていく。祈ることもそうです。御言葉に従ってより頼んでいくこと、これもそうです。もう私はちゃんとクリスチャンとして生活をしているというふうに思ってしまったら、そこでアウトです。問題全然ないんですか？あるんですよね。ちょうど私の風邪、さっきの話した風邪のようにあるんですよ。治ってないのに、もう治ったかのようにその働きをやめてしまうわけなんです。改善したかのように見える兆し、それがあっても諦めてはいけない。自分の罪に対していかがでしょうか。神が与えてくださっている復活の力をフル活用しているでしょうか。 またキリスト者としての知識を得るために聖書の学びや教会での学びですね。それをしているのに、あ、大体分かったからといって諦めてしまっていないか、または信仰によって一歩踏み出したのに先が見えないので途中で諦めてはいないかどうか、神の国のために働いているのに諦めてしまったことはないか、肉に対して戦っていたのに神の武器を使って攻撃をしていかなければいけないのに、この世に対してもそうだった、途中で諦めてしまってはいないか。それ諦めた理由っていうのが大変だからというよりも、あ、なんか良くなってきたからということで諦めてしまってはいないでしょうか。私たちの言葉です。3度だけだったのか、5度6度打つべきだった。ますますという言葉が使徒の手紙の中には数多く出てきます。今もやっているけれどもますますしていこうではないですかですね。で、その中の一つをですね、これ引用して終わりたいと思いますが、ヘブル人への手紙の10章の23節から25節です。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。いかがですか。最初は希望を告白しよう、次に進め合っていこう、愛と善行を促すように注意し合っていこう、で、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、ある人はもう疲れてしまったとか、ある人はもういいじゃんこんくらいでと思ってしまったかですね。じゃなくて、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、かの日というのはイエス様戻ってこられる日です、ますますそうしようではありませんか。ますますそうしようではありませんか。この教会の中に5度6度矢を打つ信仰が回復されるように祈りたいですね。皆さんも一緒に心を合わせてこれからお祈りしますので、祈ってください。お願いします。主よ、あなたが与えてくださった励ましと激励の言葉をありがとうございます。あなたたちはまだ完成していない、私は全うされたとは見ていない、そのようにあなたは言われます。生きなさい。ますます祈り合い、進め合い、愛し合い、そしてイエス・キリストを述べ伝えなさい。あなたはそう言われます。なぜならそれは私たちの頑張りではなくて恵みが用意されているのですから。あなたがすでに恵みを潤沢以上に用意されているのですから、私たちが目が見えなくなって、それが見えなくなるよ、自分のことだけ考えているような状態ではなく、それを打ち捨てて、そのあなたが用意されている大いなる恵みをつかみ取っていくことができる信仰を与えてください。どうか私たちの心の中の肉を割礼によって切り取ってくださいますように、そしてあなたの声、あなたの導きに敏感になることができますよう どうかお願い申し上げます。主、ここにいる愛するあなたの民にあなたの御顔を輝かしてくださいますように、そして守ってくださいますように、あらゆる悪から守ってくださいますように、敵から守ってくださいますように、あなたの恵みと平安がとどまっていますようにお願いいたします。たっとい主イエス・キリストの名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。